皆さんこんばんは、ザワッチンです。今日は150本配信して気づいたラジオトーク内で再生される2つのコツについて話したいと思います。その前に、最近一人暮らしを始めました。 YouTube でも名古屋で七転八起する新社会人日誌というチャンネルをやっているので、もしよければチャンネル登録をお願いします。これから名古屋の美味しいグルメや喫茶店のモーニングも紹介をしていく予定です。ぜひよろしくお願いします。はい、本題に戻るのですが、150本配信して気づいたラジオトーク内で再生される2つのコツですが、これはあくまでも私個人の考えなので、不運くらいで聞いていただけたら嬉しいです。そして少しでも役に立ったなと感じたら、 Twitter 等にシェアをしていただけたら嬉しいです。まず最初に、一番大切なのは、そのトーカーさんが面白いかっていう話に、言葉にまとめられてしまうと思うのですが、それを今回分解して考えていきたいと思います。そして各フェーズごと、例えば知名度やクリップ数、配信してすぐの状況などによって再生回数が上がるポイントが違うと思うのですが、これも度外視して考えていきたいと思います。そして150本配信していく中で一番大切だなと思うマインドは、誰も自分に興味ないという考えを持つことが大切なんじゃないかなと思っています。誰も自分に興味がない、だから少しでも気になってもらえる話をしようという考え方が基本にあると、再生してもらえるんじゃないかなっていうのを思っています。はい、では一番最初に、150本配信して再生回数が多かった私のベスト10のトークタイトルを紹介して、そこから考察をしていく流れでコツを考えていきたいと思います。まず第1位が、映画館スタッフあるあるお客様編772回。第2位、教育実習の打ち上げがバックレたバイト先だった話381回。第3位、バイト先での大失敗萩の月335回。第4位、7歳差恋愛、男22歳女29歳をしている友達に本気の質問をしてみた254回。第5位、夜の職人情とやらなかった話246回。第6位、どこからが浮気160回。第7位、日常の〇〇神回です112回。第8位、高校の先生が AV 女優になった話105回。第9位、全国のへこんでいる人に届けこのラジオ97回。そして第10位、彼女と長続きさせるには94回、以上となっています。これらはすべて私が学生時代にやっていたザワチンのアナログオールナイトニッポン、学生時代の思い出微暴録ラジオとなっています。それではこれらがなぜ私のね、番組で再生回数を稼げたのかの理由を考えていきたいと思います。まず一つ目が、聞きたいと思うタイトルかということです。ラジオ番組は映像がないため、その番組がどのような話をするのかをイメージするには、トークタイトルによる影響が大きいです。言ってしまえばラジオの顔となる部分です。 YouTube や動画コンテンツは外見やルックスといった部分が再生回数に影響する部分が大きいとも考えられます。その顔となるような部分がラジオではトークタイトルだと考えます。ここで注意してほしいのが、リスナーさんがトークタイトルによってラジオを聞くかを選別しているため、それにそぐわない内容だと平均再生率が下がってしまうということです。じゃあこの聞きたいと思うタイトルとは何かを分解していきたいと思います。それは大きく分けると2つあると考えています。1つ目が、自分にしかない経験だと考えます。人って知っていることよりも知らないことを知りたいという、知的好奇心をくすぐられた方が聞きたいって思いますよね。この自分にしかない経験を魅力的なタイトルで表現することにより、聞こうかなって思ってくれる人が増えると思います。そして大体の内容がイメージできる方がいいんじゃないかなって思ってます。 で、この自分にしかない経験は先ほどトップ10紹介させてもらいましたが、その中から5つランクインしていて、1つ目が、映画館スタッフあるあるお客様編、2つ目が教育実習の打ち上げがバックレたバイト先だった話、そして3つ目がバイト先での大失敗萩の月、4つ目夜の職人上とやらなかった話、5つ目高校の先生が AV 女優になった話の5つです。トップ10の半分が自分だけの経験という枠に入ることが分かります。そして2つ目が恋愛性についてだと考えます。恋愛は誰しもが経験することで、正解がないので、さまざまな人の意見が聞きたいと思う人が多いように感じます。そして、自分自身も恋愛をした経験があるからこそ、自然と自分の意見だったり考えとすり合わせてかって考えてみたり、その話の中に入っている入りやすいことも要因の一つだと思います。この話の中に入る、自分が入るということは、とても再生回数を上げるために重要なことだと考えています。このような理由から、恋愛性については聞きたいと思う人が多いのではないかと思います。特に三大欲求なんて言われる性欲は、分解すると恋愛や性にたどり着くと思うのですが、こういった誰自身もがある欲という中の、恋愛性ということがあるので、聞かれると思います。実際に先ほど紹介したトップ10の中から、恋愛については、7歳差恋愛をしている友達に本気の質問をしてみたと、浮気はどこから、彼女と長続きさせるにはの3つがランクインしています。以上のように、聞きたいと思うタイトルかがとても重要で、それを分解していくと、自分にしかない経験と恋愛性についてというこの2つに分解できると考えられます。そして2つ目が急上昇トーク、おすすめトークに乗ることだと考えます。どんなに魅力的なタイトルをつけたとしても、それを発見する人がいなければ聞いてもらえません。その発見してもらう確率を高めるために、急上昇トーク、おすすめトークだったり、それら分類されるトークの上位に入ることが必要です。で、これは運営さんにお伺いしたところ、独自の機械的なアルゴリズムで選別されているのではなくて、運営さんが一つずつ聞いて判断しているということなので、ぜひ運営さんの心に響くトークをして、急上昇トーク、おすすめトークに乗るように一緒に頑張りましょう。ちなみにトップ10の中で、この急上昇トーク、おすすめトークに乗ったのが4つあって、これは相乗効果も期待できます。先ほど自分にしかない経験と恋愛と性についてジャンル分けをしましたが、この2つでトップ10の中から8つ埋まりましたよね。で、残りの2つは何かというと、この急上昇トーク、おすすめトークに乗ったラジオの前後関係に配信したものでした。要は1つ聞いてもらえると、他のものも続けて聞いてもらえる可能性が高いということです。で、これまで話した話をまとめると、聞きたいと思うタイトルか、これを分解すると2つに分解できて、1つが自分にしかない経験、2つ目が恋愛性に関連する話に分解できます。そして2つ目の要素が急上昇、おすすめトークに乗るということです。ぜひ再生回数を稼ぎたい皆さん、参考になればいいなと思っています。で、ここからは私のちょっとした再生されるテクニックを2つ紹介します。1つ目が、できるだけ分けて配信するということです。ラジオトークのアプリは開くと自分のクリップした番組が一番最初に出てきます。ということは、自分の番組をクリップしてくれている人は、配信するとラジオトークのアプリを開いて一番最初に出てくるということになります。例えば2本同時に収録をしたら、一度に2つを配信するのではなくて、2回に分けて配信することによって、クリップをした人の一番最初に出るようにすることで、見てもらえる可能性が高まるということです。 まあ、例えば深夜に配信したのならば、まあ、リスナーさんの朝一ラジオトーク開いた時の、まあ、クリップをした番組の最初になっている可能性が高いです。まあ、番組をいつ聞いてもらいたいかにもよると思いますが、これも有効な手段だと思います。まあ、ただし一つ難点なのが、まあ、クリップ数が少ないとあまり効果的ではないということが言えます。そして2つ目、 Twitter の新規フォロワーさんに一人一人に DM をしていくということです。主な内容はフォローしてもらった人が、まあ、トーカーさんだった場合、その人のラジオを聞いてクリップをして、できれば感想をつけた DM を送信します。そして自分のラジオの紹介もしていくという流れです。まあ、自分が相手にしてもらいたいことをまず自分が実践するということが、まあ、大切なんではないかなと思っています。以上、150本配信して分かった再生される2つのコツでした。私も普段は失敗談供養ラジオをやっているので、皆さんの失敗談を募集しております。ラジオ番組の、ラジオの概要欄に URL を貼っておくので、そちらの方からぜひご投稿お願いします。また冒頭にも述べましたが、まあ、YouTube で名古屋で七転八起する新社会人日誌をやっているので、そちらの方のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さんにとって良い一日となりますように。おやすみなさい。またね。